現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
さあ、ナミさん、今日のお話ですが。
はい。今日はですね、はい、リクエストが以前にありました、はい、沖縄の久高島に伝わる伝説ということで、沖縄の話をね、今日はしたいと思いますが、ね、昨日朝の一報で、はい、ありましたけど、首里城が火事になってしまいまして、まあ、全焼っていうことでね、すべて燃えてしまいましたけども、もう沖縄の人たちは泣いてましたね。
もうやっぱりこうシンボルですね。
だからノートルダムが火事の時もね、はい、皆さん泣いてましたけど、同じようにね、やっぱり皆さん街のね、誇り、いつも子供の頃からずっとあったものが燃えてしまうっていうことは、ショックがね、大きかったと思いますしね、はい、沖縄ファンの方とか、まあ、全世界中からね、観光客の方お見えになるところなので、世界中から、まあ、支援の声が上がってたり、はい、寄付やね、そういうこと、また再建、復興してほしいっていうね、もう声が上がってるっていうことで、また工事がね、新たに進んでってくれるといいなっていうのはね、そうですね、願ってますけどね。
はい、はい、
で、その中でね、沖縄の本島、はい、から、東南にね、行った方にありますね、久高島っていう島なんですけど、はい、まあ一部は信仰の強い方やね、ちょっとスピリチュアル的な方の中では有名な島です。久高島って言ったら、あ、知ってるっていう、行ったことあるっていうぐらいの島で、
はい、
知念岬っていうね、東南の方に岬があるんですけども、はい、その岬からだいたい海上にね、5キロのところにある島なので、島から見えるんですね。もう島が、本島から島が見えるんで、はい、フェリーと高速船が一応あるんですけど、はい、フェリー久高に乗ると、往復で1280円だけど、今ちょっと消費税がね、上がったんで、金額がね、前後してるかもしれないんですけど、で、高速船だと、往復で1460円で行くんですけどね、はい、あざま港っていうところから乗って、で、久高島まで行って、また帰ってくるっていう往復の高速船、船が出てまして、
はい、
で、朝の9時から、だいたい夕方の、まあ、3時ぐらいまでは1時間ごとの定期便があって、で、季節によってね、時間帯でもう少し4時とか5時ぐらいまで、船がある時もあるんですけど、だいたい日中の間だけ、往復。で、まあ、天気が悪い時は、海が荒れてると出ないんで、天候によって出ない時もあるので、
はい、
前もって行き慣れてる人は、もう次の日天気が悪いってなると、前の日の夕方ぐらいに明日朝船出ますかってね、電話して聞いたりとか、してる方とかもお見えになるぐらいのとこですけど、一応、はい、島からは、まあ、高速船に乗ると、フェリーに乗ると、だいたい20分ぐらいかな。まあ、そんなに遠くない感じの島ですね。はい、で、人口的にはね、もう本当に200人ぐらいの島で、で、それも、もうお年寄りばっかりっていうね、で、若い方たちは当然島へから本島の方へね、出てってしまうので、はい、ご年配のお年寄りばっかりが、だいたい200人ぐらい。で、ほぼ漁業ですね。こうして見えると。
はい、
で、周囲も8キロしかないので、島を、ちょうど漁港を降りると、レンタサイクルのね、お店がちょっとあって。
はい、あるんですね。
で、そこで、だいたい皆さん自転車を借りて、で、島を自転車でぐるっと一周できるぐらいの距離なので、外国の方やなんかもレンタサイクルを借りて、で、自転車で、うろうろ走り回ってる方が、車乗ってる方は逆に地元の方ですね。向こうのおじいちゃん、おばあちゃんは軽トラ ラックとか軽自動車とかでね、はい、乗って動いてる方もお見えになりますけども、ほぼ歩きか自転車の方は観光客かなっていう感じですね、はい、で特産品っていうのはまあ漁業がメインのとこですし、周り全部海ですから、イラブって言ってね、海蛇が特産品一応なってて、向こうはイラブ汁ってイラブ食べるんで、需要競争にとてもいいということで、まあこっちで言ったらうなぎみたいなもんですね。うん、のでそういうものを特産品と一応している。
なるほど、まあうなぎと思えばそういうことなんですね。
そうですよね、まあ形態は似てますけどね、一応うなぎか海蛇かって違いっていうね、なんか似た感じ、ぬるぬるした似た感じのものですけどね、はい、はい、そういうふうに一応なってて、まあ漁業が主体ということですね、
はい、
うん、で何がね神聖で、何が信仰をすごくこう神の島っていう風なね言われてるかっていうね理由があって、
はい、
実はね久高島っていうのは琉球を作った神って言われてる、
はい、
奄美清が降臨した降りた一番最初に降りた島だと言われてる伝説があるということで、はい、久高島っていうのは琉球ができる一番元になったところですよって、始まりの島だよっていうことでね、それがまあとても神聖な場所だよっていう理由の一つでもあったり、はい、それから沖縄っていうのはね、こちらではあんまり聞かないんですけど、ノロさんとかね、ユタさんっていうちょっとこう神々の使いをするような、
はい、
昔で言う、なんて言ったんですかね、イタコっていうのか、そういった方たちが今でもいるんですね。で、ユタさんっていうのは本土にも、いたりするんですけど、うん、本当の神聖な方って、ノロさんって言って、家系で代々継いでる女性しかそれもできない。っていう仕事の方がお見え、まあもう今はねいないって言ってましたね。もう耐えちゃって代々やってる方たちはもう本当に少ないって聞きましたけど、そういう方たちがいる島、本当に神聖な島だと、はいはい、でその中でも特にその、一色浜って浜があるんですけど、そこの浜がね、有名で、みんな、まあ、自転車こいでね、だいたいその浜にまず行くんですけどね、砂浜のね、白い砂浜の海辺の、海岸なんですけど、そこに、もともとね、その久高に住んでたご夫婦が、行った時に、
はい、
もともとまあ昔のことだし島なんで、食べるものがやっぱりね、海のものは取れるんだけど、やっぱり海の貝と木の実しか食べるものがないっていうことで、で、神様に、食物五穀豊穣と子孫繁栄を海に神に祈ったら、そうしたら壺がね、黄金の壺が流れてきたっていう伝説があるんですね、でその壺をこう拾い上げようとしたら、海へ戻っていってしまうっていうことが繰り返し、全然手に届かないっていうね、行ったり来たりしてて全然と来ないと、でおかしいなっていうことで、でもしかしてっていうことでご夫婦で身を川で清めて、で白い白衣に着替えて、衣を着替えて浜で待ってたら手元に流れ着いたっていうことが起きて、
それだけ神聖なものなんですね。
そうなんですよね、でそれで今でもね、身を清めてからね、お参りに行くのと同じことですよね、でその壺が手元に来た時に、中に麦とかね、泡だとか7種のね、そういう種が入っていたっていう伝説、言い伝えのある浜です。で、ずっと自転車で走ってると、まあ、お店屋さんも漁港の部屋なんかには何軒かあるんですけど、カベール岬っていう一番先端の方に岬がありまして、
はい、
そこの岬っていうのも、奄美清が、到着、降臨した、岬っていう風に言われてて、で、旧暦の1月、現の2月ですね、今、はい、現状の、カレンダーでは2月に、日差しって言って、一年中の大漁祈願、まあ、漁業の島ですから、大漁祈願が行われるっていうことも現状もされていると。はい、いうことで、あとは、ウブラトゥって言って、 て、あの、漢字で書くとね、大里家って書くんですけど、うぶらつってね、いう、あの、建屋が、昔の建屋が残ってて、それはあの、もともとの沖縄琉球の王様が、
はい。
あの、来た時に、こう、滞在するね、あの、滞在していたと言われている、あの、建屋、家っていうか、小屋っていうかね、こう小さい建屋なんですけど、うん、で、そこにね、あの、伝説、昔からの歴史で、久高にいるね、ノロさん。はい、ノロをやってる女性が、すごく美人なね、女性が見えて、
はい、
で、その、あの、ノロさんに恋をしてしまって、同棲をね、ずっとそこの家でしていたと、一緒に暮らしていたと。で、その間に、島に帰らないわけですから、そこに一緒に暮らしててね、帰らない間に城で反乱が起きてしまって、で、あの、王朝が転覆して、もう王が帰れない状態になっちゃったよっていうね、まあ、
はい、
女の人に、あの、うつつを抜かれている間にってね、まあ、昔の人は言いますけど、そういう間にね、あの、王朝に、あの、変革が起きてしまって、城に帰れなくなったから、海へに身を投げてしまったっていうね、伝説もあるぐらいで、
悲しい伝説です。
そうです。で、あの、戦前までは、あの、その王様の、あの、遺品っていうんですかね、の使っていたもので、
はい、
金の黄金の箸が。あったって言われてるんですけど、戦争の時にね、それはあの政府に献上するっていうことをあのしてしまったので、現在はないということでね、そういった建屋も現状今でも残ってます。それから久保うたきっていううたきがあって、
はい、
で、本島の方にもね、セーファーうたきって有名なうたきがあるんですけど、あの皆さん観光ガイドやなんか見て行かれたらね、観光バスもツアーだと必ずそこのうたきは行きますね。
で、そうなんです
か。はい、あのセーファーって漢字で書くと、あの斎藤の斎っていう字でね、はい、あの極って書いてセーファーって言うんですけど、そのうたきから、久高が見えるんですね、ちょうど。で、それぐらいし、久高の、砂をセーファーうたきに運んで、本土のそのうたきを作ったって言われてるぐらい、久高は神聖なんですね。で、もともとの、あの、首里城の王朝時代は、聞こえ大きみって言って、まあ一番そのノロの中でも一番最上級のね、格の方が、そこで、あの、祭典をする場合、まあ、あの、この人が聞こえ大きみになりました。神様にご挨拶しますっていう時には、そこのお宅で必ずね、やるっていうぐらいのとこがあるんですけど、こう、岩がね、こうやって三角に、こう、隙間が空いてて、こう、岩がこうやって重なってるね、はい、あの、観光地みたいに今はなっちゃってるんですけど、ものすごい新鮮なとこで、うん、そこの、あの、そういう滝っていうのが沖縄にはいっぱいあるんですね。お祈りする場所みたいなとこなんですけどね。そこの、あの、滝の一つで、沖縄の七滝、の中の一つで、久保大滝っていうのが、久高島にあって、もう沖縄でも最高の霊地であるっていうことで、男子禁制、もう一切男の人は入っちゃいけない、もともと入れないとこで、で、今はもう一般の人も入れません。あの、入れないようになってて、入っちゃいけないよっていうふうでね、で、それね、守らなくって入っちゃった人は、気が狂っちゃった人がいるっていうぐらい、すごい霊力、磁場の強い場所だと言われて、います。今も、そういう伝説や言い伝えは、伝わっているっていうぐらいの場所がありまして。で、まあ、外国人の方ってね、結構そういうのが、入っちゃいけませんよってしてあっても、入って写真撮っちゃったりね、する人とかもいるんで、意外と地元の人は、そこはダメだよって見ててね、注意してたりすることもね、あったりしますけど、そういう神聖な場所も、久高島にはありますね。で、久高のね、人たちっていうのは、もともとまあ、島で生まれて島で、生活しているっていう人がほとんどで、外部から久高へ暮らすっていう人はね、ほとんどいないんですけど、なんでかっていうとね、久高のその土地自体が個人の土地じゃないですね。島の人たちもともと代々そこに住んでても、何々家の僕の家の土地ですっていう風じゃなくって、 ここは神様の島の土地だから個人の所有じゃないんですっていう風にくくりがなってるんですね。それはもう法でも定められてて、まあ、地元の人はもうみんな代々住んでるけど、島の土地、神様の土地に僕たちは住んでるんだ、私たちは住んでるのよっていうことがずっと伝えられて、そうやって生活してると。それからそういう歌木とかこうお祈りする場所が何箇所もあるんですけどね、久高のね、野呂さんに以前お話聞いた時にお話されたのはね、夕日に向かってお祈りをあげる、朝日に向かってお祈りをあげるってことももちろんするんだけども、その時にね、まずね、手を合わせて何を祈ると思うって、本土のね、方に向かって、日本の国民の皆様が幸せでありますようにっていうことをまず祈ってると。それから島の人、家族の人っていう風に祈るんだよっていうことを、すごくね、強くお話しされてました。私たちは自分たちだけの幸せ、自分の知ってる人たちだけの幸せじゃなくて、日本国民みんな、世界中の人みんなの、ことをまず最初に祈ってるよと。で、この島だけが幸せになるように祈ってるんじゃなくって、ちゃんと本土の方を向いて祈りをあげてるよっていうのを言われてました。それから、お正月とかね、そういう祭事の時にこう祈りをあげる時、例えば子供が生まれた時やなんかは、女の子よりも男の子の方が先にね、こう祈りをあげるっていうのはなんでだと思うって聞かれたんですね。で、私もわからなくって、なんか意味があるんですかってわからないですって。まあ、通常では、本島の方では、女の子は3月3日、男の子は5月にね、お祝いっていう風になってるんだけど、沖縄はお正月明けると男の子を先にお祝いして、で、女の子は後からお祝いするそうなんですね。で、それはなんでって聞いたら、そうしたら男の子の方が免疫力が弱くって、寿命が危険が命に危険があるから先に男の子の方を祈らないといけないのよって、女の子の方が生命力が強いからって言われた時に、そういえば男の子の方が弱いって昔の人って言ってたなって、ちょっとありましたよね、昔って。男の子だからお腹が弱いとかね、男の子って弱いとかって言いませんでした、おばあちゃんたちのね、
言ってました
ね。だから、あ、そう言われてみれば、そういう話昔聞いたことあるわと思いながら、その時も話聞いてたんですけど、やっぱそういう昔からのいろんな伝統や伝説や歴史っていうのをとても大事にしている。で、それから自分たちが生きている今が幸せであればいいんじゃなくって、過去も現在も未来も全てが幸せであってほしいっていうこと、それから全ての人たちが幸せであってほしいっていうことを、すごくそういう祈りとかね、そういう気持ちがとても強いエネルギーの方たちが暮らしている島だなっていうことをね、すごく感じましたね。なかなかね、行かれたことあるっていう方少ないかもしれないですけど、はい、一度ね、行かれてみるといいと思います。それから島へ行かれた際はね、何かを持ち込むっていうことも一切できないので、例えば何か持ってって、お祈りのために撒いてくるとかね、例えば置いてくるとか、はい、そういうこともできませんし、それから砂とか石とかね、そういった植物ももちろんなんですけど、そういう島のものを持って帰るっていうこと自体も全然できない島になってますので、そういったことも、もう皆さん、暗黙の了解でね、当たり前のようにきちっと守ってる島っていう、生活が根付いてる島ですね。
なるほど。いやー、奈美さんから伺って、ぜひね、皆さんにも機会がありましたらね、
首里城の再建のね、件とともに、久高に行かれれる方はね、でいただいて、祈っていただいて、で、ぜひね、なんか募金箱とか、きっとなんかそういうね、支援のサイトとか、はい、開設されると思うので、沖縄にちょっと思いを馳せていただいて、はい、皆さんのお気持ちがね、届くように祈ってます。
そうですね、
はい、
いやー、そういうの、まあ、今日は島のことについていろいろとお話を伺いました、はい、 すごくやっぱり何かこう大切なことっていうのをね、学ばせてくれる場所なので、私たちがこう文明社会の中で忘れてることを、たくさん気づかせてくれる場所なんですよね。
そうですね。はい。
ぜひ皆さん機会がありましたらお出かけください。
はい。
さあ、そして奈美さん、来週は、
はい。来週はですね、この間もね、皇室の関係でね、海外の方がたくさん見えて式典もね、ありましたが、今年はね、初めての新嘗祭っていうことでね、天皇陛下の大嘗祭っていうのがね、行われるっていうことで、大嘗祭についてお話ししたいと思います。
勉強になりますね。改めて大嘗祭について、いろいろとお話をしていただけるということです。はい。さあ、ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、アルファベットで LINE 大文字です。@nami.cd、こちらは半角小文字 nami.cd。そして gmail では nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd101 数字で101 @gmail.com こちらまでお問い合わせください。今日もまた今日の沖縄の話もリクエストということでしたが、このコーナーでは皆様から質問ですとか、こういう話を奈美さんにしてほしいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックスの方は 0564-55-8764 番、そしてメールアドレスは 763@fmokazaki.jp です。そして今日聞いていただいたお話含め、オンデマンド放送で繰り返し聞いていただけます。FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送がございます。そちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがございます。こちらで、日にちが書いてありますので、今日のお話は今日の日付のところをクリックすると聞いていただけます。ぜひこちらもお聞きください。今日も、本当にいろいろと勉強させていただきました。奈美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。